仁雄さん、
はい、
まあ、言葉の意味はどんどん変わっていくのはしょうがないっていうのが僕の考えなんですけど、まあいいんですけど、
はいはいはい、
だから何文句言ってるとかじゃないんですけど、最近グルメっていう言葉って昔と比べると全然変わってますよね。
グルメってなどういうこと？いいもの食べるみたいな意味じゃないの？
今だとなんかご飯の話になってるでしょ。でもさ、
グルメって何だっけ？
多分僕の昔の頃はさ、なんか料理通の人のことをグルメって言ってた。美食家のことをグルメって言
ってた。で
も、
今は？
でも B 級グルメとかさ、言うやつはさ、
いいものじゃないね。
いいものじゃないのもあるし、なんだろう、美食家と、人の話を持たせてないでしょ。
グルメってもとも
と私はグルメが好きですって言った時にはさ、ご飯が好きでしょ、美食家が好きじゃないでしょ。
そうだ、ね、
だから意味が変わってんですよ絶対に。
グルメって何？グルメットみたいな。
あ、フランス語でグルメってそうだね。だからもともとのフランス語で言うと多分ワインに精通してる人とか、ブドウ酒の利き酒をする人とか、そういう人がグルメットっていう、まあ、職業というか、まあ、そういうポジションの人っていう。
あ、まあ、じゃあもともとの意味はやっぱ何々か、要は美食家、
美食家で
だ
いいんだと、
まあ、貝原雄山的な人のことを
まあまあ
グルメ、
いや、もともと言うとただ聞き酒をしている人だから、
そうか、そうか、
まあなんだろうな、ソムリエは紹介する人だけど、
聞き酒、
聞き酒師
みたいなことなのか。
でもまあ英語に行った時にそれはなんとなく高級な、だそういうものが出てくるようなんだから、高級 な、
なるほど、
ものが好きな人っていう美食家っていう意味になってて、
そういうイメージあるよね、まあ、そういうイメージで、確かに、
まあ、イギリスの、まあ、グルメっていう、
確かに B 級グルメって
もう今はただ、まあ、ご飯って意味になって
るでしょ。ご飯っていう意味だね。食事、
食事の話になってる。
食事だね、そうだな、
だから
グルメ、
だからもうB 級グルメっていう言葉を逆に英語に訳すときは今結構苦労してて、
ああそうか、
うん、
なジャンクフードみたいなこと？
でもグルメ、グルメって言ってるから違うから、あ、そうかそうか、別に、ジャンクフードじゃないよ、
ない
B 級グルメは、
まあ、じゃないのか。
マクドナルドは B 級グルメじゃないよ。
それもそうだな、それもそうだ、あ、そうだね、そう考えると B 級グルメって難しいね、っていうか、ね、日本語で他にイメージするどう説明すればいいの？何 B 級グルメって。
いやでも別に高級ではないけれども美味しいものみたいな、
庶民的な美味しいもの的なことか、
まあ、訳してるけど、
あ、
まあだからとにかく僕が言いたいのは B 級グルメのことよりも、
あ、違うのね、
グルメっていう言葉はなんかこんなにいたずらにみんな使い始めちゃっていいのかなっていう話ですよ。
結局文句じゃん。
文句じゃないよ。だからでもそういうことってやり続けてもいいけど、うん、まあ、言葉がどんどん変わってくるから、まあね、でもどっかで止めとかないとさ、なんだろうな、そのみんなが普通に使ってる言葉、何、日常的にこうつい使っちゃってて、そのままどんどん動いちゃってる言葉というのってじゃなくて、本当はこういう意味だよっていう、もう止めといた方が、
あ、なるほど、
誰にも使われなくていいからっていう風にしとかないと、それがね、いいんだよ、そのどんどんどんどん日常で使っていく言葉はそのままでいいけど、
どんどんこう変わっていく種類の言葉もあれば、
う
ん、
でもそうい
やいや、そこは、そこはあって止めれるところと、止めといた方が良さそうな言葉もまあ当然ある
というか、もう標準語を作っとかないと大変なことが起きるよね。
そうか、そうか、なるほどね、
まあまあ全ての言葉に通ずることだけど、
グルメ、グルメ、そうだね、あんまり考えたことないけど、グルメ、
まあまあ、なんでそんなに断言ですね。でも謎だよね、どっからさそういうのがさ、
雑誌とかじゃない、やっぱりなんか、
でも雑誌はそういう風に使うから使うんだよ当然、あ、聞いたこともない言葉は使わない、
あ、雑誌とかが先導することじゃないのかな、こそういう
風に、私たちはそういう風に言いますよは言ってないよ、そんな、それは後から随分広まって、今こういう風に言うからこういう言葉を作りましょうになってだけど、その前に
どっちかというと草の根から出てきたものを雑誌が、
どっかからかわからないね、
誰か本当に、ちょっと著名な人が一人言い始めたのかもしれないってことか。
でもなんか知らない人が受け取るときにすでにずれてる
かと思う。ああ、そうかそうか。うん、ああ、自然とずれていってそれが定着しちゃうみたいな。
誤読があって、誤読の人がそのまま使ってっていうことだったと思う、
ね。いっぱいありそうだね、でもそういうのね。
もちろん。
なんか。
うんうん、だから、最初の言葉をどこにって言った時にそれを英語に戻さないで日本語のグルメという意味はここですね、止めとかないといけない。
ああ、なるほどなるほど、そうかそうか、もともとまで言ったらその聞き酒師まで行っちゃうから、聞き酒師、
そうそう、だから、うん、
そういうことじゃないと、
うん、まあだからそう、外来語が日本語に入ってきた時にどこで
こういうことだったよね、
まあ難しいんだけどね、でも面白い、そうやってずれてくね、ずれてくる、
面白い、生き物、まあまあ、言葉は生き物だね、
生き物ですよ。 なんか生き物なんだけど生き物だって知らないでなんかやろうとする人がいるとごちゃごちゃ
ズレが出てくる、うん、そうだね。
そうそう、だからそれだったらもうね誰も使わないかもしれないが標準語っていうのを決めといて、
あ、基準を決めといて、そうそう、まあ、もうあえてですわみたいなのはありとしてっていうことね。
だからみんながさ標準語を使ってると思って壊してってるのと標準がなくなっちゃうから
認識の問題だな。
そうそうそう、だから標準語という誰も使っていないけどなんかこれだけ使おうと思えばいざとなると通じるのがあって、それとね、あの雑な言葉のバイリンガルになればいいんだ
な。ああ、なるほど、なるほど、本当はな。なるほど。
という僕の構想ですが、いかがか。
いいんじゃない始めますか。ニオサドルと、
佐々木あららの、
僕たちだけが面白い。お悩み相談のコーナー。
わー、
こんなだったっけ。知らない。俺から始めたことがないから
知らないよ。なんか謎です、うん、ちょっと雰囲気違いますね。
今だってなんかこうさ、はい、うん、あの事務作業する人がいないからさ
そうね、
あのね、あのグミピーとかタカディとかの役割の人がいない、今空位だからさ、
ね、
だから、
まあ、募集は常にしてるんだけどね、
うん、あのね誰にも届いてない、
ね、届いてない、届いてない、やっぱこちらからスカウトに行かないといけないの。
そうそう、ブラック企業だからさ。そんな、そんな、あの、なんていうの、ブラック企業が、あ、僕たちもすごく文句広げてますって言っても誰も来ないよ、そりゃ。
ブラック企業なのこれ。でもこれはね、和気あいあいとしたいい職場じゃないですか。
和気あいあいとして。
給料がないところ。
アットホームないい職場です。
うん、そうだね、そう。給料の分は楽しみで与えるって。あ、ここがブラックなんだよ。
ものすごいおこがましいこと言った
そこがブラックなんだよ。そこが一番ブラックと言われるゆえんだから。
めっちゃブラックだな、それ。
うん、ね、やる気によって収入を補う職場だから。
別にいくら頑張っても収入自体は生まれないっていう、ね、そうそうそう、ブラックもいいとこじゃん。
そうです、そんなブラックな私たちですが、
そうで、だからまあ僕が今そういう、ね、ほうほう、あの事務方を兼ねてるんですよ。
なるほど、なるほど。で
今回お悩み相談、まあ、メールが僕に入ってくるようになってるわけですよ。
なるほど、なるほど。
で僕に入ってきたんで
お悩
み、僕から始まったんです
わかりました、わかりました、
はい、
はい、お悩み相談、
ね、
はい、
お悩み相談一つお悩みが届いてるので、
うん、だから僕をもアットマークgmail.com にあの
今何気なく告知
出すと、出すと今仁雄さんが読む
ことになる、俺が読むことになって俺が返事を書いたりしてることになる。
そうだね、
そうですよ。
だから仁雄さんの悪口とか言いたい時にはそこに出すと
俺に直接届く、
直撃、直撃直撃
それ俺陰口をもう陰じゃなく聞かされてる感じでしょ
いや気をつけといてみんなっていう、
そんな人いないでしょ、
うん、
今まで
こうやると仁雄さんが騙せると思うんですがみたいなのを出すと
俺が
直撃、よ最初に読まれ
ちゃう、読んで俺じゃなくあららくんにやりましょうそれっていう返事がいくっていうね、う
ん、こういう風にすると、ね、最終的に仁雄さんが逆バンジーをすることになると思うんですけどどうでしょうみたいな提案はそこのメールには出せなくてね、もうね、
うん、あの計りごとなら別のあららくんの DM とかにしてくれ、
計りごとなら佐々木あららまで、はい、お悩みをね、
いくよ、いくよ、はい、お悩み相談一つ、
ありがとうございます。
こんにちは、ラジオネーム四期ビューです。
はい、ヨンキビュー、ヨンキビューさん、
はい、ちょっと前にニオンさんのベトナム土産をいただきました。おその説はありがとうございました。いえいえ、ポーチとかマスクとか愛用しております。
愛用してるようなものだったっけ。
今もうマスクはパンツみたいな、
パンツみたいなマスクでしょ、う
ん、まあまあでもね、
まあまあでも、あ、
はい、覚えてますよ、まあ、多分一番いい商品がいった方だと。
あれだよね、怒られないより量でカバーしてるっていう感じのなんかプンプンするお土産だったよね。
そうそう、あのね、あの一個あげてそれが外れだとさ、もうちょっとさ、うん、かわいそうじゃん。だからこういろんなものでこう一個ぐらい外れがあってもみたいな感じで、うん、いくよ。
それね、かわいそうじゃないんだよ、自分がね。
何何、自己保身だよ、そうだよ、自己保身、怒られないようにだよ俺の基本は、
うん、こんなダサいの来た嫌だな、ニオさんてって思われるのが嫌だから量で勝負したんだよ。
なんでお悩み相談で俺怒られてんの
悩ませてんの
さて、
はい、
初めてお悩み相談させていただきます、
はい、
美容室やマッサージ店など、
はい、
会話がつきもののお店に長く通うと、
はい、
担当者とある程度人間関係を構築しますよね。
しますね。
でもいろいろな理由でそのお店に行くのをやめたくなる時ってあるじゃないですか、
は
い、
ありますあります。
もっと良さそうなお店を見つけた時とか、単に通いすぎて飽きたとか、
まあまあ、
担当者との距離が近すぎてちょっと面倒くさくなってきたとか、
うんうんうん、ありますあります。
でこんな時、今までの私は黙っていくのをやめて他の店に変えるという、
黙っていくのをやめる、
黙っていくのをやめる、うんはい、やめて他の店に変えるというフェードアウト作戦を取っていました。
いいじゃないですか、はい、フェードアウト、うん、
以前あるお店でその作戦を実行したところ、
はい、
最近お見えになりませんが体でも壊したんですかという心配のメール、
はいはいはいはい、
正確には携帯の番号へのショートメール、
あ、
そう SMS をもらってしまい、以来フェードアウトに罪悪感を覚えるようになりました。
はいはい、作戦だね、うん、
でも実を言うと今6年通った美容室を変えたいと思っているところです。
はいはいはい、うん、
ちょうどいいね、悩みがちょうどよくてちょっと泣けてくるよ。ニオさん、アララさん、こんな時どうしてますか？担当の人に適当な嘘をついてもう来ないからと伝えますか？
うん、
4期ビューより。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。結構深刻でもなく、何でしょうね、ちょうどいいお悩みですごくありがたいです。あのね、俺これまあもらって当然先に読んでるから考えてみたんだよね、
う
ん、これどうだろうと思って、
はいはい、
したらね、
担当者、自分で読んで自分で
解決、まあまあまあ、はいはい、ひとま
ず自分の場合、
僕の場合ね、うん
はいはいはい、
担当者とある程度人間関係を構築するようなお店に行ったことがないね。
あ、だから三尾さんはあれですね、人間関係を構築できないタイプだから。
待って待って、ないね、なんかコミュニケーションにちょっと何のある人みたいに言わないでもらえる。
だってい
やでもさ、
だって床屋さんとかもさ、あれでしょ、猫の床屋さんでしょ、どうせ
毎回女、え、猫の。
だいたい周りが、ニオさんの周りはだいたい猫でできてるから
毎回同じ床屋さんに行くけど、
別に猫のね、
別にコミュニケーションしないよ、
猫だからね。にゃー、
なんでその猫推し。
多分
もう全然、毎回行って、毎回初めての顔して行って、毎回普通にソフトモヒカンにしてくださいって言って帰ってくるよ。
もうちょっと待って、ニオさんソフトモヒカンにしてんの？
そうだよ。
え、全然知らないよ。
え、知らないってこんなに毎回あって。
いや、ソフトモヒカンじゃない。ソフトモヒカンだったら楽しないよ。
俺のソフトは
今会場というか、今、あの、収録現場がちょっとね、ざわざわしてますよ。
俺毎回。
ソフトモヒカンがなんかなったことないよ。
嘘。
だからコミュニケーションが取れてないんだよ、猫だから。
待って待って、俺毎回。
切ってる人が。
毎回ソフトモヒカンにしてくださいしか言ったことないよ。
だから切ってる猫には通じてないんだよ。
で、出来上がったのを見て、おお、ソフトモヒカンだと思って帰ってきてるよ。
今のソフトモヒカンなの？
今これこの間切ったソフトモヒカン。
スポーツ狩りだよ。スポ狩りだよ、女。
もうね、分かって、あなたたちがそこら辺の短い髪の毛の微妙な機微を分かってないんで。
いや、
スポーツ狩りにはスポーツ狩りの定義が多分何かあるんだよ。
だってさ、横がもひってないもん。
もひってない。もひってない。初めて聞く用語だよ。もひってない。
いや、ちょっと待って、ニオさんは参考にならないってことが今分かりましたよ、お悩み相談で。大変だよ。だって、ニオさんは、毎回初めてのような顔して行き、向こうもなんだか知らないが初めてだと受け止めているということにし、ニオさんがソフトモヒカンでお願いしますって言って、向こうがスポーツ狩りに勝ってか戻ってくるっていうところを6年繰り返してるんだそうですよ。皆さん無理ですよ、それは。
俺ね、でもね、
参考にならない
よね。半年に1回ぐらいしか髪の毛切りに行かないからね、基本的に。だから多分、いつも初めてな顔して行っても、まあ、1ヶ月に1回行ってさ、はいはい、それはちょっと難しいけど、うん、半年に1回ぐらいだと、まあまあ、大体忘れてます。
あ、でも、相談者の方、四期ビューさん。
はい。
四期ビューさんの気持ちの方が僕は分かると思う。
う
ん、
あ、そう。
むしろ僕の方に近い人だと思うので、ニオさんは多分参考にならなかった。
俺、黙っとけばよかった。
今、急に行ってびっくりしたよ。
むしろ。
うん。なんか、ニオさんの住んでる方の猫の床屋さんはそうなんだそうです。
いや、あらら君どんなとこ行ってますか？マッサージ。
四期ビューさんのことの言ってることはすごいよく分かるのは、うん、行くと、だんだん、まあ、最初からこう、仲良くなろうとしてくるじゃないですか、美容院とかだと特に。そうすると、やっぱり結局何やってる人とかずっと聞かれ続けたりとか
して。一括してやれよ。慣れ慣れしいんだよ、ちって。
もう、
はいはい。
こうやって。
そうだよね。
じゃあそうですよ。4期ビューさん、慣れ慣れしいんだよって家だって。 でもまあそういうのをいっぱい繰り返してきましたよ。あと僕はまあ飲みに行ったりするし、
あ、そうそう、飲み屋さんとかもそうだよね、
ご飯も食べに行ったりもするから顔を覚えられてるところもし、ね、あ、どうもみたいな、ね、まあ、なんかのきっかけで親しくなってとかもありますよ。で結局その人と一緒に飲みに行くこともあったりしますよ、
ね、あ、なるほど、それなんかいいパターンだね、どっちかって。
でも、うん、でも結局こっちがお客さんであり向こうは、
そうか、それの関係は変わらないから、店員という
関係は変わらないから、うん、まあでもなんとなくそれで最近だと、うん、まあ、昔だったら携帯のメッセンジャーとかももちろんそうだし、今だと SNS 上げるとかさ、 Facebook とかになりますよ、うん、で行かなくなったお店の営業はかかってきます。
あ、やっぱ来るんだ。
来ます来ます。ずっと。でもいやいや、それは確かにめんどくさいなと思いますよ。
あ、そう、来るんだやっぱり。今さ、俺さ、今ちょっと放、配信時期ではもう終わってるだろうけど、黒川の手帳とかが今ドラマになってて見てるんです、うんうん、そうすると銀座のクラブとかからさ、最近来てませんねとか、
こチクチク銀座のクラブには行ってません
よ。いや、まあ、そうです、分かってるよ、はい、チクチクこう言われてたりするわけですよ、うん、なんか、はいはい、男の人たちが、うん、なんか面倒くさそうって思いながら見てた。
そうなんだよ。
でもそういうことがまあどんどん飲み屋さんでもあるという、うん、
オタクのあの猫しかいないシルバニアファミリーみたいなところとは違うんだよ。みんなそんな良くないんだよ。
俺んちママごとで暮らしてるとか思ってんだろ。
大体いつも言ってますけど、渋沢っていう街には大体そうですよ。
まあね、うん、まあ多分人よりもこう熊の頭数の方が多いぐらいの、ひどいな。
大体みんなでなんか本当にね、駅前のケンタッキーもシルバニアファミリーっぽい人が売ってるから。みんながいい仲良しなの、ね、
そうそう、まあコミュニティの中だから、ね、の中だから、ね、まあでもそれは本当そうだね、う
ん、だからちょっと参考にならないと思うんですけど、あので、うん、僕の戦略としては、
聞きたいね、
戦略としてはまず、うん、この人とどこまで行くのかを早めに見切るっていうことですね。
どこまで行く、要はベタベタの中になるのか、
うん、でもそう、ベタベタも覚悟するんなら、うんうん、そういうあの個人の連絡先は交換する。
ああ、もう初めの段階でというか、 ある程度頭の方の段階で、
そうそう、
そこら辺の線引きをしちゃうんだ。
線引きをしちゃう。
ああ、なるほど、うん、
でまあ、親しい人とはもうそのままずっと親しくなる、むしろ向こうが嫌がれるぐらいまで親しくなって通っちゃえばいいじゃないみたいな感じになるっていうんです。うん、美容院もそういう人はかつて一人だけいました。
アララ君が嫌われた人？
違う、だからいや、まあ、嫌われるぐらいな感じになって、
なるほど、
うん、あの困った時に相談する
。ああ、なるほど、なるほど。うん、そうじゃない場合は、じゃあもう事前に、
もうあの新しい街とこに来ますんで、はいはい、親しくなってきそうだなっていうなった時に、うんうん、もう、うん、全てのところに嘘をつくとかね。何も言わないわ、コミュニケーション取らないわけ、うん、
なるほどね、
何してる人ですか、サラリーマンですとか言うわけよ、平日の昼間にみたいな感じになるわけね、うん、
作家の浅井亮さんとかもなんかそうらしくて、美容室に行ってエンジニアですみたいにして、そうずっと嘘をついてる、まあ、
特に特殊な職業だと面倒くさいから
ね、でももうこの人は6年行ってるんだよ、美容室に。
だから
この6年行ってるところをどうするか、
6年行っているところでもう切りたいんでしょ。
そう
だからもうでフェードアウト方式を取ったんだけど、うん、向こうから営業がかかっちゃったんでしょ。
かかるかもしれない、これから行く、過去そういうことがあった、
過去そういうことがあったとか、今は
今はまだ
今の6年のところが抜けたい、ね、
うん、そう聞いてる、俺が読んだ。
いや聞いてる、でもその前の話もしてたよね、はい、その前の話で嫌な思いがあった。
あ、そう
だからもうね、申し訳ないけど、その6年いたところでもうその連絡先があるところが
もうちょっと
コンタクトできちゃってるところが多分
難しいところ、
心が痛いんだと思うんだよね。そうだよね、そうだよね。であと、もっと言うと向こうのお店からすると、うん、そういうのにかこつけて営業の電話をしてる、
まあそういうことだよね、
連絡先してるだけだから、
あっちの戦略だ、
それはあなたにだけ言ってるわけじゃない。そう、ね、まあ、そこはまず気持ちを楽にして、
あ、なるほど、
そういうメールは20通も30通も出しているから、
そういうことだよね、そういうことだよ、
そういうこと。あとそういう人もそういうのめんどくさいと思ってるから、
あ、もうわざわざ出して営業すること自体が、
うん、あなたに会いたいんじゃなくて、でも例えばね、上の仕組みとしてそういうふうに、ね、いなくなったら営業書きなさいとね、最近来てない人の
調べて、逆にじゃあさっさと切ってあげればいいってことかな。
そうそう、だからはっきりそういうふうに来て、はっきりも何もただ無視しとけばいいんですよ。
ああ、
あの全部に返信が来ると思って出してるメールじゃないから、その手のものは。
なるほど、ああなるほど、
うん、で そうじゃなくて、そんなことをすっぱり返事をしないでよくて、うんうんうん、でも5年後にまたあそこに戻りたいなっつって戻ってってごらんなさいよ、うんうん、ね、覚えてますかって言われたら、そうしたらその人超嬉しいから、
なるほどなるほど、うん、あ逆に喜ばせられることができると、
でき
る、間を空けることによって、
うん、そうそう、だから気の持ちようとしてはいつか戻るが今は心を鬼にして、
なるほど、
向こうも仕事で出してるだけだからっていう気持ちでいればいいです。
あ、もうまあ、あの要は無視しろっていうことなんだけど、平たく言うと、でも気持ちの持ちようだよね、
うん、でも無視しろというのと違うのは、うん、無視したら戻るのに心苦しいじゃん。
あ、そうだね、 あの時っていう後ろ暗いところを自分に持っちゃうと良くない、う
ん、だってさ、新しい、病院イベント決めてさ、そこがすごい嫌なことになった
ら、なんかすごいいい意見を聞いてる気持ちになってる今、
その、ね、そこの病院すごい嫌だった、新しく行ってみたけど、
うんうんうん、
とかさ、
やっぱそこがいい、
そうそう、すごく良かったけど潰れたとか、良、うんうん、かった人があまりにもいいから別のところに出世していなくなっちゃったみたいなことあるわけ よ、
ね、あるよ、
そういう時にまたさってしれっと戻ってこれるために、
なるほど、
重要な気持ちの持ちようはそこ、
ホームだね、ホーム、
そうそうそう
6年間通ったホームを一応確保はしてよ、そうそうそう、当然あなたのところに基本的には戻ってきたいとは思っていますよという気持ちでいる、
そうそうそう、気持ち、でもそれを説明してもじゃあ今来ねえんじゃんなんて感じが悪いから
あっちはね、
あっちとしては ね今すぐ来いよと、こっちのノルマなんだよって気持ちもあるから、だからそれはしれっとフェードアウトしておくのが正解で、
そうこの間さ、うちにあの電話で営業がまあちょいちょいかかってくるんですよ、まあ、大体あのネットの回線がどうとか、うん、その光回線がどうのとかいう、うん、NTT にぶら下がった何かみたいな電話なん、はいはい、うん、で取ったら、あの何々ですけど NTT のどうのこうのって言われて、
はいはい、
営業だなと思ったから、うん、あ、すいません結構ですって言ったら、うん、切れて相手の、うん、相手の人が、うん、いや何も言ってないのに結構ですとはどういうことですか、うん、いやいや、あの電話による営業がもう結構ですっていう意味なんだけど、こっちは、
うん
うん、なんかさ、俺あえて切れられてる、じゃ逆だ、あえて断られてるもんだと思ってるのね、お互い時間無駄じゃんだってさ、
うんうん、
で、はいはい、うん、電話でかけてきてる方も、あ、うん、結構なんだなって言って、
うん、
あのなんていうの、
次に回
って、そうそうそう、ずっとそうやってきてるもんだと思ったから、うん、俺は早めに切ってあげた方がいいなと思って言うんだけど、うん、切れられて、この人こうやって言われるたんびに切れてて大変だろうなって思った。
切れられた、
切れられた、まだ何も言ってないじゃないですか、どういうつもりですか、いや、どういうつもりっていうか、あの
多分そういうマニュアルがあるんだよ、
そうなのかな、
切れると残るやつが今いるとかいうことでしょ、
あ、そう、
うん、もそんなのめんどくさいからさ、不幸不幸になる前にさ、ガチャンと切っちゃえばいい。
まあまあそうなんだけど、そうそう、切ったんだけど、
結構ですもう言わなくていいんだよ、そんな、まあ、まあそうだよ、こっちがね、まあ、いい顔になる必要がない、
ああそうかそうか、 あっちも別にそれも必要としてないから、
そうそうそう、だからそう、向こうも嫌にならない程度にこうガチャンと切って次に回してあげるのが一番いい、
そうだよね、そうだ、
すいません今忙しいんでごめんなさいからやっておけばいいん
です、それで、うん、電話の営業の話じゃない、
話じゃない。
でもまあ今のあららくんの話はそうだね、ホームとして取っておくイメージで、今こう新しいところをちょっと様子見で見に行くっていう気持ちで、
そうだね、今うちの僕が通ってる床屋は、うんうん、多分僕は中3か高1ぐらいからずっと
30年来
だけど、もちろん途中浮気はしてるよ、うん、
なるほどなるほど、
だってそこさ、ただ髪切るとこだからさ、染めてもくれないし、若者の顔向けのヘアスタイルも何にもない
から、なるほど、
うん、
なるほど、
でまあ、自分自身も引っ越しもあったし、ね、まあ、いろいろ今まあ故郷に戻ってきてるけど、でも、まあ、その都度行ったり来たりして行ってるし、向こうもなんかね、うん、そうだね、あの、うん、もう、ね、一緒にやってた奥さんとも別れ一人暮らしになり、
うん、なるほど、
うん、子供も最初は床屋を継ごうとしてたけど、まあ、なんか諦めて今どこにいるか知れずみたいな感じで。
めちゃめちゃ知ってんじゃんその家の事情。
知ってるけど、知ってる、それは何十年も、
ね、まあ、そりゃそうだよね。
でもこれがすごいのは、うん、あれだよ、切りに行って、うん、もういらっしゃいから何まで交わす言葉が全部同じ。もう何もない。何もない。
いや、でも素晴らしいね。
うん、
でもそれは気が楽だよね。
そうそう。で、たまにこっちが、うん、あそこになんか、あのね、店立ちましたよね、みたいなこと言うと、うん、 向こうがびっくりするから。
違うルーチン来たって。
なんか、そうだからもう同じパターンでやってるのにみんな。
もうマジで変、
あ、いや、あ、すいません、あそこ、とか言ってずっと緊張する感じ。
変なんぶっ込んでくんなよって思ってんだろうね、多分徳谷さんの。何ここでお約束じゃないのぶっ込んできたんだよって言って、ね、
そうそうそう、うん。あとなんかあそこ、そこいつもなんか200円引きの券をくれる
し、はいはいはい、はい、あるね、それ。
俺さ、もうさ、めんどくさいから使わないのよ。そうしたらさ、なんか雑に100、200円引いてくれるときとそのままのときあるのね。あれなんだろうね。向こうもめんどくさいんだ
ろ
うね。
どうでもいいんだよ。どうでもいい。どうでもいいの。
でもあれをさ、観念に使い続けるのもさ、
まあね。
もうさ、結構、
わかるよ。
社用じゃん。でその200円なんてさ、こっちとしてはさ、その200円どうでもいいからさ、まあ、いいむしろ維持をね。そこなくなったら俺結構さ、ね、ダメージでかいじゃん。
でもお店行くってだんだんそういう感じになってくるよね、うん、あの行きつけのラーメン屋さんとかさ、うん、もうなんていうか値上がりとかもしてもいいから、うん、とりあえず潰れないように俺ら頑張って通おうみたいになるよね。
なるなるなる。
それはなるな、本当は、うん、あの俺のとことか田舎だからさ、一個美味しいラーメン屋さんが潰れると、
う
ん、も
う
俺のラーメン、俺のラーメン人生の死活問題なわけですよ。
まあね、まあね、うん、
だから応援の感じになるね。
まあね、まあそうやって応援というふうなのもとに、そうそうそう、4軒ぐらい毎晩飲み歩いてた日もありましたよ。
なるほど、それを自分への言い訳としてね。
言い訳としてね。まあまあそういう風になっちゃうのも問題だから、ね、
でもまあ
まあまあ程よく、
そうそう、ホームとして一応6年間行ったところは、
そうそう、
とりあえず、まあ、キープ、
そうそう。そうそう、ポイントはだからそのまま無視するっていうことと、ね、あと
気持ちは安らかにしてる、
嫌なことがあったらすぐそこに戻ってくる。
素晴らしい、
しれっと戻ってくる、
しれっと戻る。そうか、そうだね。そうすると逆に嬉しいよね。その営業メールとかでなんだかんだじゃなくて、うん、ふわっと思い出して戻ってきてくれたんだと思うと、
それが一番嬉しいです。
確かにお店の人嬉しいかもね。
そうそう。その喜びのために今は、
今はちょっと、ね、
耐える時期なんだというふうに、ヨンキビューさんは思っていただければなっていうふうに。
なんかちょっといいアドバイスした風。
最近ね、お悩み相談にもね、こう。
ちょっとね、年の功が出てきてる。
出てくれてるね。途中なんかシルバニアファミリーが出てきたのは何だったんだって話だけど、まあまあまあ、
まあまあ
そんな、まあ、ま
あ、
お悩み募集して
ますよ。そうだね、毎回募集してますよ。はい、メール送ってください。
はい、
メールアドレスは、まあ、ブログに書いておきますよ。
僕をも。
僕をもアットマーク gmail.com。
はい。
僕をもアットマーク gmail.com まで。
はい、BOKU。OMO アットマーク GMAIL.COM ですね。
ですね。
はい。
はい、お悩みでも、普通オタでも、もう何でも、
はい、
送っていただければ、
はい、
僕が一番初めに目を通します。
はい。だから、ニオさんの悪口とかだったら、もうそのまま回収されて、こちらには待ってこないで、ね。
削除されると思います。
怖い怖い。